皆さんこんにちは。そうですね、今日は、先ほど平林さんの方から、紹介あった通り、私たちを支えるものというテーマで、メッセージをさせていただきます。祈りの中にもありましたけれども、私たちは目に見えるもの、また目に見えないものによって支えられているということを改めて知る機会になればなと思っています。そうですね、3月の末にですね、車乗って車検に出したんですけれども、車検を出す3ヶ月前に今、ディーラーで無料の点検をしてもらって、どこの部分を、直さなければならないのかとか、あと費用がどれぐらいかかるのとかというような、見積もりを出してもらったり、しているんですけれども、今回、私の今乗っている車が、初動登録が2010年でありまして、13年経過することに、なりました。で、時が経過をすれば当然さまざまな部分が傷んでくるとは思ってはいたんですけれども、ここ最近ですね、私はあんまり気にならなかったんですけど、エンジンからこの振動の音というのが非常に大きくてですね、乗っている本人はもうそれが当たり前だと思っているので気づかないんですけれども、ディーラーの方に言わせると、これはエンジンマウントという部品が劣化しているんだということで、そのエンジンマウントの交換が必要だというふうに言われました。で、エンジンマウントっていうのは車体とエンジンを支えて、間にある、緩衝材みたいなもので、ゴムでできているんですけれども、それが劣化すると、エンジンが固定されなくなることによって、振動が大きくなったり、また他の部品を傷つけたりということがあって、いずれその車に乗り続けることが難しくなるというふうに言われました。で、これが、それなりの金額がかかるわけですよね。で、この車をどれぐらい乗り続けるかっていうことも考えたんですけれども、今回は、直してもらうことにしました。で、いつも車検の時というのはおおよそ1泊2日のコースだったんですけれども、今回事前に言われていたのが3泊4日で、実際上がったのが2泊3日で一応作業を終えてもらいました。で、車を取りに行って、その最初にエンジンをかけた時に、これが驚きで、お前はこんなに静かな車だったのかっていうくらいに本当に驚くほどに、費用のことなんかあんまりこう気にならなくなるぐらい、静かなものになりました。本当に今はおかげさまで、また改めてこの車を大事にしようかなというふうに思っています。で、私たちも生きている間に、さまざまな、劣化していく部分というのがあったりとか、私たちのうちの中もそうですし、私たちの外からのものによって心を騒がせたり、振動が大きくなったりっていうことは、非常に多くあると思います。で、今日、お話しする箇所なんですけれども、マタイの福音書の14章22節から、をお読みしてご一緒に考えたいなというふうに思っています。2017年版ですと新約聖書の29ページになります。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。 夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。とここまでになります。私たちはこの世の人生を歩んでいる中で、すべて順風満帆だという方はおられないかと思います。で、多くの方々が逆風にさらされて自分自身の思い通りにいかず、自分もコントロールできない、先ほどのエンジンマウントの話じゃないですけれども、疲れ果てて、自分でコントロールできずに恐れや不安、怒りなどを覚える方がほとんどではないかと思います。で、この記事の中の登場人物の弟子たちの多くは漁師です。船を扱うことに関してはプロであったはずですが、それでもなお向かい風に悩まされていたとあります。さらに恐れが増して、イエス様が湖上を歩いておられるのを見た様子を、あれは幽霊だと言って怯えたともあります。私たちもまた自分のことに関しては知り尽くしていて、自分のことに関してはプロ中のプロであると自認している節はないでしょうか。でも先ほども、申しましたように、自分自身でコントロールできないことの方が多いかと思います。で、この、22節から、ちょっとずつ、そうですね、神様と人間、人と、あと人がどのようなものであるかということを順々にちょっと考えて、順々にというかちょっとごちゃごちゃになるかもしれないんですけど考えたいと思います。まず22節から、それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて自分より先に向こう岸に向かわせとあります。イエス様が、一緒に行くんではなくて、何かの目的を持って弟子たちを先に船に乗り込ませて向こう岸に向かわせました。私たちもまた神様によって作られましたけれども、私たちが今この世を歩んでいるということには、神様がお作りになった何らかしらの目的があるのではないかなというふうに考えることもできるかなと思います。で、23節ですけれども、群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られたとあります。イエス様は一人になって何のために祈られたのでしょうか。私は、このイエス様が祈ったというのは、弟子たちを先に向こう岸に向かわせ、これから起こるであろう困難のために祈られたのではないかなというふうに感じます。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて向かい風であったので、波に悩まされていた。私たちは神様から離れていて今この世で生きておりますけれども、 神様ご自身は、この世に、困難があって、その困難に私たちが悩むことを知っておられます。なぜならイエス様は神でありながら私たちと同じように人となってこの世に来られて、私たち以上に人類史上最大の困難の中を歩んでおられたからであります。でイエス様はその困難の中にある私たちの近くに来てくださったお方であります。イエス様は湖上の上を歩いてこの弟子たちの元に駆けつけました。で弟子たちは幽霊と見間違うわけですけれども、イエス様はすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私で恐れることはないと言われました。イエス様はあらゆる方法を、直接私たちに語りかけることがまれかもしれませんけれども、あらゆる方法を用いてイエス様ご自身が私たちにしっかりしなさい、私で恐れることはないと語りかけてくださいます。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言ったとあります。神様は私たちの祈りを聞いてくださるお方、願いを聞いてくださるお方であるということが、ここからも分かるかなというふうに思います。でここでペテロは主よあなたでしたらというところに、この方が人間ではできない不可能なことを可能にしてくださるお方であるということを認めておられるところにも注目するところでもあるかと思います。イエス様はそのペテロに向かって来なさいと言われました。私たちもまたイエス様に来なさいと招かれています。イエス様は私たちが困難のあるこの世を歩むとき、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと言われております。それと同じようにペテロにイエス様は来なさいと言われました。で水の上を歩いているイエス様の方に行ったとあります。私たちもその招きに一歩踏み出すことができるようにと神様は願っています。しかしペテロは強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫びました。私たちは今ある目に見える環境によって恐怖を覚えることがあります。ペテロは強風を見て怖くなり沈みかけたので主を助けてくださいと叫びました。沈みかけたのでとありますけれども、私たち人間は神様から離れたことによって罪あるものとなっております。その罪人は、罪の報酬は死でありますとありますように、私たちは生まれながらにして死ぬことが報いとして与えられていますけれども、私たちの力ではどうにもできない問題であります。私たちを救うためにイエス様はこの世に来てくださいました。その私たちが叫ぶことのできないほどに、苦しみを イエス様はご存知であって、私たちにその御手を伸ばしてくださいました。そのすぐに伸ばした手と言われるのは、私たちのその罪のためにあの十字架において、私たちの罪を解決し、死を滅ぼしてくださった。そのことによって私たちは神様の前に回復され、救われたものとなることができます。で、ここのところの32節には、そして2人が船に乗り込むと風は止んだとあります。2人が乗り込まなければ風は止みませんでした。私たちはこの方に信頼を寄せて共に歩まなければ、この困難を乗り切ることができないというふうに描かれています。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝したとあります。私たちがこの求められているのは、このイエス様こそが神の子であって、神様こそが唯一信頼たるお方であることを知ること、そのことが重要なことだと、ここの中で語られているかと思います。以上のことを要約したという箇所が使徒の働きの中にありますので、ご紹介したいと思います。使徒の働きの17章の24節からお読みをしたいと思います。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手で作られたお宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです、とあります。私たちは神様に作られました。今神様の中に生きています。私たちの目的は神様に向かうことであります。そのために私たちこの世で歩む者たちにとって支えとなるべきお方、この世界のもといを据えられた方、すべての被造物のもといであられる方、この方が私たちの支えになってくださいます。大阪の枚方で結婚相談所を経営されている坪井めぐみさんというお方の本を読みました。この方のご主人は大手ゼネコンに勤めておられましたけれども、責任者として3つの現場を掛け持ちしていたある日、過労によって脳内出血で倒れられました。お医者さんからはベッドで寝たきり、そして二度と歩くこともできないし、奥様と認識することもできないでしょうと告げられ、そこから始まる介護にまつわる記録が綴られていました。その本の中で語られていくつかのエピソードのうち一つご紹介をします。このご主人が高度治療室から一般病棟に移った時、ベッドの壁にトイレの写真が貼ってあるのを見つけました。看護師さんにこれはと尋ねると、この急性期にトイレだけでも思い出してもらえれば紙おむつが取れるのではないかと思ってと言ってくださったそうです。この時坪井さんは涙があふれるほどに嬉しかったと語っています。 後にリハビリの甲斐もあってか、ご主人はトイレに行くことができるようになったそうです。このトイレの写真は決して美しいものではありません。しかし坪井さんにとっては花瓶に飾られた美しい花よりも価値のあったものとなったのではないでしょうか。その写真の中には看護師さんの愛、またこれからこの介護に関して希望を見出せたのではないかと思います。この本の最後の箇所に坪井さんはご主人が倒れてから様々なことを思い出しながら当時の辛さがよみがえり、涙で文字がにじんでしまったこともあると、でもその辛さよりもこの時踏ん張れたのはあの人のおかげだ、あの人がこう支えてくれたから頑張れた、そういった感謝の気持ちでいっぱいになったと述べられています。私たちも先ほどもありましたけれども、あらゆる多くのものによって支えられ歩んでいます。今こうしておられる皆さんも私の支えです。で、私の周りにいるすべての人が私の支えとなってくださっています。しかしそうではなくて、私たちが今見えないもの、私たちが見ないで信じるイエス様、この方が私たちの人生を導いて支えてくださっています。なぜならイエス様は私たちが一番恐れている死をも解決してくださったお方でありますから。聖書は語ります。元気を失って疲れ果ててしまわないように、私たちの罪を嫌々ながらではなく喜んで引き受けて十字架で死んでくださったイエス様を見つめなさいと。ぜひ私たちのために死んでくださった方、いや死んでよみがえってくださって今も生きて働いてくださるこのお方イエス様を支えとして歩まれることをお勧めして終わりにします。ありがとうございました。